Podcast. TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組、秋田県人しか出ない、堀井美香です。この番組は秋田県出身の私堀井美香が、同じく秋田県出身のゲストをお招きして、秋田のことを秋田弁で楽しくお話しする、勝手に秋田応援番組となっております。全4回にわたってお送りする予定でございますが、まずは初回のゲストをお呼びいたします。秋田県由利本荘市出身、秋田県人会の主幹事も務められています、女優モデルの加藤夏樹さんです。
人参のいぶりがっこが知ったげすぎだ。本荘出身、加藤夏樹です。
なんとめ、秋田弁喋れるもの。
皆様お晩です。
お晩です。
よろしくお願いします。
なんとお晩です。あら、喋れたんですか。
全然喋らないんだ。
なんとして喋った。
なんかもう今私の周りには家族がいるっていうのを想像しながら堀井美香さんという私の母がいると思いながら妄想して、秋田弁を自分を呼び起こしてます。
本当に生まれも育ちも秋田県ですけど、はい、東京に出てきて長いのでもうネイティブじゃないんですよ。
そうなんです。
あの、地元に戻るとペラペラ出てきますけど、はい、今2人で事前に一生懸命秋田弁を勉強してたっていう。
いやいや
なんと、あの、何でもあのながら交わるのは恥ずかしいことですから、初心です。
初心がりだから、
ね、初心がりだから、ちゃんとあの秋田弁で
本当に秋田弁で、私秋田弁でビジネスをしたことがないので、秋田弁の敬語が喋れないんですよ。
私もですよ。
すごいなんか突然タメ口じゃんみたいななっちゃうのが申し訳なくて。
大丈夫です、タメ口でいいです。タメ口だどもだどもって言えないですよね、上の人に。でも大丈夫です。ちょっと頑張ってみてください。はい、まずあの安倍割りがもしれねども秋田弁でこのまま喋っていくのも、はい、皆さんに聞いていただければと思います。さあ、ご存知の方も多いと思いますが、加藤夏樹さんは1999年特撮ドラマ燃えよロボコンにてヒロインロビーナ役で女優デビューされました。以降は女優モデルタレントとして幅広く活躍しております。プライベートでは2014年に結婚されて3児の母でもあります。あの、最近加藤さんのインスタが話題になりました。私もこれ拝見しましたけど。めちゃくちゃ可愛い、3月13日のスポーツ新聞デイリーにも載っておりました、
ね、あ、そうなんですか。
載ってましたよ。すごい、めちゃめちゃ載ってましたよ。
もうちょっと頑張って作ればいい
かな。だって私まであの見てるぐらいですから、はい、これ何ですか、これは。
子供が3人いまして、で子供たちがこう順々に遠足がやってくるんですよね、
はいはい、
で、まあ、お母さんたちお弁当お願いしますということで、はい、全然なまってないんで
大丈夫です。なまるパートとなまってないパートと分けようかと思いました今。でもすごい、あのマリオの顔が、
はい、長男に作ったのが、はいはい、マリオで、
いや、でもなんかもうプロの域ですね、なんかね。
いやまあね、
どんどんなんかとどまるところを知らない。エフリコギだもの。なんだアンベワリはやっぱりダメっていうことですね。
でもあの、まあ、普段お弁当を作らないので、遠足本当に年に2回とかぐらいしかない、遠足の時のお弁当はなんかもう、なんでしょう、奮い立たせて自分を、2日前から海苔を切り仕込みを始め
るみたいな、はい、なつきちゃんがいつも県人会にお子さんを3人連れてきてくださって、はい、なんかこうね、あの野放しにしとくんですけど、子供たちめちゃめちゃ可愛いの、ね、みんなに愛されて、
全然親の言うこと聞かないんですよね。
みんなに愛されて、秋田県人会で育ててる子供みたいになって超面白い。
めちゃめちゃ長女がロックオンしてましたからね。
そう、膝のところにこう寝てゲームしてましたからね。おかしかったです。
そうなんですよ、
はい、さあ、それではですね、ここからあの秋田弁で加藤さんの出身地由利本荘市っていうのはどういう町ですか。
あ、う 出すな、まあ、鳥海山が、
はい、
すごい綺麗な山なんですよ。
だよ南部あの見たでもよくて、はい、真っ白くていい山出すよ、
はい、あとあのナマハゲが、
はい、
うちには来ました。
あ、出すか、ナマハゲ来た家出すか、
頼めば、はい、あの、年越しに来てくれるってんで、
はあは
あ、うちの親が勝手に頼んでて、
コネ地域と来るとことありますもんね、
うんうんうんうん、
秋田でも、
はい、
来る宇治だったんですね。
来る宇治でもなんか お寺さんにお願いして、なんかそのナマハゲの衣装をそこで管理してて、じゃあまああのそっちにも行くように伝えときますって言われて宇治に来るんですよ、
うん、
いいことしたからサンタさん来たはずなのに、ね、
しばらくすれば大晦日に
泣くごいねが勉強してねんでねがって怒られる
ですよね。怒られたおっかなかったすべ、
うん、もうお風呂に隠れる、うん、自分の部屋に隠れる、押し入れに隠れる、全部あげられて、
うん、
いだ、
なんだ私屋根さん登ったすもん。屋根さん登って雪の中にやっぱり向こうからナマハゲの声がずっと聞こえてくるんですよ、向こうの方からおーっつって、あと来たな来たなって言ってみんなであの子供屋根さんがって逃げるんですよ、ね、
本当に怖い
探り探り探り探り、あ、でもなんか捕まえてきましたね、今掴んできましたね、今良かったですね。出す だんだん曲がってきました。これあの秋田県人会でも秋田弁みんなで喋ろうっていう時あるんですものな。やっぱなんとなるんです だけが
シーン
だってだね、
誰も喋られねえぐ
な
って柳葉さんだけ流暢に喋ってて、
だんだん柳葉さんだけおめしゃべれって言ってて、だんだんなんかみんな喋ってもいいんだすべがみたいな感じになって、
これで合ってるんすかみたい
な、みんな
だんだん
なってみんな基本東京長いので喋れなくなって、
うん、
そうなんです。
なかなか
秋田にも帰ってないんでちょっと、はい、ね、使わないと忘れますよね。
使わないと、そう、使わないと英語も手話も使わないと忘れる、
うん、そういうこと、そういうこと。
秋田弁もだから喋れるように、うん、まあ県人会を主催している身としては
そうですよ、
喋れないといけないと思って今年秋田弁を勉強しますここで決意表明みたいになっちゃったけど
そうだよね、つきちゃんそうですよ、
2カ国語じゃないけど、うん、やっぱこうちゃんとできるように、
はい、
なるとすごくいいんだろうなっていうのは、まあ、今日改めて思いました。
いやいや、なんかちょっとまたじゃあこっから、
はい、
あの2人で努力して秋田弁を使っていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、この後はですね、加藤夏樹さんと一緒に秋田の最新ニュースを秋田弁でチェックしていきたいと思います
秋田県人しか出ね。
では引き続き秋田弁でお願いいたします。 TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、お送りしているのは秋田県出身の堀井美香と
本庄出身の加藤夏樹です。
すごい迷いがありました今ここからの時間はこれさえ聞けば秋田の最新情報がわかるまるっと秋田ニュースのコーナーです。加藤さん上京してからだいぶ経つと思いますが、秋田のニュースチェックされていますか？
たまにやっぱ入ってきますね。
ね、ですな、うん、ではここからは皆さんと一緒にまるっと秋田ニュース、一つ目は秋田の老舗仕出し店が高級弁当、県産食材を使いハッシュシリーズ展開。秋田市の老舗仕出し店関根屋さんは3月10日から秋田県産の食材を中心に使う高級弁当の受注を始めました。ラインナップは関根屋の前身関根屋旅館時代から提供を続けている秋田駅の定番駅弁牛めしをアレンジした特製牛めし御膳1860円など8種類でございます。社長の金子達也さんは企業や団体の会議、歓送迎会などで県産食材を生かした料理を楽しんでもらいたいとしております。 なんだ秋田の料理は本当に梅物多いですものな、うん、ねえ、
うん、
夏木さん何過ぎですか、
このあ秋田のお弁当で一番気になるのは、
ええ、
卵が甘いか甘くないか、
あですねですね、秋田はあの全部雲の全部さ砂糖入れるものね、だから全部甘くなるんですもの、卵は甘かったっすな、
甘かったっすな、
うん、
うん、茶碗蒸し
も甘かったっす、
甘、う
ん、はい、赤飯も
甘かったっ
す、甘かったっすもの、あと茶飯も甘かったっす全部
お弁当来るとあ卵どっちかなって結構
だしね、だし、うん、だしの卵がアメホの卵がそれはあの本人ではわからなくなりますものだからちゃんと味っこ見ないとダメですな、
あれなんです、牛飯ってことは秋田牛を使って、
あ秋田牛があるんですか、
どうなんですかね、ご飯は咲きほこれとかなんですかね、
咲きほこれ美味しいですもんね、咲きほこれ今秋田で一生懸命開発して、
うんうんうん、
秋田こまじも美味しいんですけども、うん、もっといいもの作ろうっていつもいつもの研究して咲きほこれっていうものが今できました、
はい、
皆さんに食べてほしい、まあ、本当に食べればどですぐらいの美味しさですけれども、はいですな。あとはなんか秋田の食べ物で好きなものありますか？
はだはだ好きだすな。
はだはだでも本庄は海の近くだからはだはだが
だすな。
なんだすな。本庄で、ね、はだはだだとなどうやって食べるんですか？
塩焼きが、
あ、うん、しょっつるとかじゃなくて、うんうんうん、塩焼きで食べる、
塩焼きで、うん、頭と尻尾取って、
うん、
こうちょっとお腹膨らませると骨がスーって取れるんですね、
はいはいはい、
あと醤油マヨネーズでつけて食べて、
醤油マヨネーズだったんですなんとハイカラなハイカラの食べ方で
のんべんの食べ方を子どもの時から
なんか秋田県人会でもパエリアに
そうですね、うんう
ん、しょっつるですか、あれは
しょっつるときりたんぽと東京のお店なんですけど、秋田料理をイタリアン風にというか、出してて、きりたんぽの鍋風としょっつるの鍋風のがパエリアになってるんですよ、
うん、
しかもこれが冷凍で、
うん、
インターネットで買えるっていう、うん、お店があってすんごい美味しいんです。でも普通に標準語になっちゃってるおじいちゃんがいる、ここにおじいちゃんがいる、おじいちゃんはなまんないと伝わらないと思う、ちゃんとね、
なつきちゃんがすごいイメージトレーニングが激しくってここはおじいちゃんの家、ここはおじいちゃんの家って言ってるからいやでも分かりますよ、なんで15歳です、東京に出てきてるから、まずそれは喋られね、やっぱり忘れるもの、私だって忘れるものだからいいんです、だんだん秋田弁になってもらえればいいかなと思っておりますが、まずそういうことで、まず最初は関根屋さん知ってますか？
関根屋さん、
関根は有名なんですな、秋田でね、
有名ですね、
はい、じゃあ続いて紹介するのはこちらです。秋田とフィンランドの高校が美術教育交流展旅を夢見る作品104点展示。秋田市の美術大学附属高校とフィンランドの高校職業学校に通う生徒らの美術教育交流展が秋田市文化創造館で開催されました。展示会のテーマは旅を夢見る、グラフィックデザインや版画、陶芸作品など生徒104人の作品104点を展示しています。フィンランドの教員4人も来日し、フィンランドの暮らしなどを紹介するトークイベントも開かれたということでございます。ということで秋田の高校生も頑張ってますが、出すな、
出すな、
夏木ちゃんすればどういう高校生だったんですか？あ、高校の時秋田さんいらっしゃ だっけ、
東京に
出すよね、東京出すもの、
うん、東京に行って
出すよね、東京の人だものね、アド秋田の高校生ではなかったわけですね、
うんうんうん、そうですね、
うん、秋田の人たちはあの同級生でもいいんですけど、なんかあれですよね、あの寒くてもまずコートは着ないですものね、私たち
出すな、うん、雪の中自転車で
行きますよね全然私東京に来てその話何回もいろんな人にしたけど誰も信じてくれなくて、
嘘だ嘘だみたいな、
全然何言ってんのですよね砂利雪だったら普通に砂利
あ
の
自転車滑らない逆にって言って
全然砂利雪大丈夫ですよね、うんうん、言いますよね自転車で
いましたね、
あとなんか服は何、寒い時は何着てました、
寒い、
あのラックとかです、あのラックって知ってますか、
あのラックって何ですか、
あのラック知らないんですね、あのラックは、うん、あの今で言うんだからダウンジャケットです、そういうのを着てました、
なるほど、
制服の上にはコートは着なかったっす、
あ制服の上に着てないですね、セーラー服でいました、冬も
ですよね、なんぼの吹雪の中でもあのセーラー服とかあのコートは着ないで行きましたので、あと素足で行きましたし、あのなんなら足元もなんか冬の装備ではなかったですものね、
なんかあの黒のタイツハゲって言われてでもどうしても足出したくて、あの何このここのここまでしか膝上までしかない2杯を履いてスカート短くして絶対素足見せるってやってました中学生の時、
みんななんか寒くても素足を見せるっていうあのことはみんなしてたので、そうなんです、うん、コート着なかったし、冬でもなんかブーツ履くとかそういうこともなかったし、大丈夫でしたよね、
なんか生きてました
ですそうそう、なんか未だにでも秋田に帰れば秋田の高校生とかはこう冬の間はこうあのコートとか全然着てないので、
あのうちの親も東京来ると東京サビ、
東京サビって言います、東京なん
ぼ東京そどもなかもサビって
なんか
どこもいられねえって言って、
秋田はそどんさ行く時もボッカボカにして車の中もボッカボカにしていくから、なんつったじゃん、中ももう朝起きればもうボッカボカになってらすべ、家の中夏希ちゃん
お母さん家の中でもコート着てボニット帽かぶってサビ
家の中でどういう格好してらんですか、家の中で
普段
秋田の家の中でちっちゃい頃とか、
あ半袖です冬は半袖、冬も半袖あ暑い、床暖が暑くて、
ああ
でもあのおじいちゃん家とかはやっぱあの昔のこう家床暖がなく、あの、ストーブの生活の家とかだとやっぱ廊下がすごい寒くて息も白いみたいなところは寂かった
な、寒いとこもある、寒いとこもあって、あとあのストーブとかもあの本当に大きいなんて業務用のストーブだもの、みんな給油のポンプもあの玄関のところにあの大きい立体のなんかあの給油入れるのがありますね、なんかでっかい
でっかいやつ、家にはないだろうぐらい大きいやつが
大きいあの給油のなんかな、ありますよね、
あの牛乳は学校の給食で牛乳は絶対ストーブで温めて
ました、温めました、その上さを置いて、
うん、
はい、
あのなんだっけ、あの手袋とか上に干してて枕とかも干してんだけど、そこの下で牛乳も温めてみたいな。
そうです、まず手袋のそこの あの教室の前のストーブの上においで、おいでですもん。なんだ、みんなやってらっしゃるな、秋田の人。まずうだでって言って、あの嫌なことはもう全部こう後回しにしてね、こうあのちゃんとね、あのやってましたから、皆さん本当に、はい、
いや、
ありがとうございます。でも
こうね、秋田とフィンランドからまたこう嗣治さんのようなね、素敵な
出すね、うん、そう出すよ。嗣治さんは秋田でいろいろとね
書いてくださって、
そうです、そうです、はい、うん、なんか嗣治さんの絵もあのもうあの秋田に駅前とか行きました、行きました、私全然行ってなくって、あの辺も全くもうあと変わってるしもんね、周りがだから行ってもまた分からないですもの、あそこは。
うん、
なのであそこにあの嗣治さんの絵もあったりとか、はい、見られるようになってるんだすって、
はい、
うんうんうん、出す出す。さあということでですね、あの秋田のニュースを、2本紹介いたしましたけれども、
はい、
はい、以上まるっと秋田ニュースのコーナーでした。
秋田賢人しか出ね。
今日の一言。この時間はもしかしたら秋田弁に馴染みがない人たちもこの番組を聞いているかもしれないということで、知ればこの番組をさらに楽しめる、そんな秋田弁を紹介しておきますということで、まあ、あの秋田弁は私たちも初心者なので、
はい
はい、まだ思い出すという意味も込めまして、
はい、
今日の一言はこちらです。けでございます。はい、これはけはわかりますね。
わかります、
はい、
使いますね、
うん、どういう時にけって言いますか、
は
い、
これけ
って言いますね。
け
まんずけ
まんずけ、
いやけってけばいいってならけって言いますね。
それでも食べなかったらかえって言うんですけど、
かえれ
けの最上級がかえれになるんですけど、
かえれ、
ね、
すごい食べちゃった、まず音楽なってって言いますね、
はい、けまあ普段はそんな感じですね。
そうですね、まずけはあの食べなさいとかっていう意味ですよね、
はい、
け生漬けって
けれれながけみたいな、すごいやっぱ帰ると言われますね。
あ、ね、うん、あ、わかる、帰ると言われ
る食べてるってっていうのけいけいってすごい味
がいっぱい出てくる。すごい出しますよね、すごい出しますよね。
お菓子何品あるのかなみたいな、
それもなんかジャンル問わず出しますよね。
そうですね、そう、肉魚
そうです、
ね、和風洋風中華みたいな、
そう、まずけってけばいいんだって言います。
はい、
はい、
け、
それから、あ、虫に刺されてもそうですね、はい、け、うん、
けな
けな
な
んけな、なんぼ家具がや、けものって言います。
けぐなって、
ね、だからけぐなってなんしてけぐが
けだってけんだものけかゆいです、かゆい
っていう意味
がありますね。かゆいんですね、はい、
もう一つ意味があって、誰かを呼ぶときにけふちょけ
ふちょけ
マジえそけえそけえ
そはえぐけ、
はえぐけ、
来いと帰れと
け
で、どっち行くの行かないのみたいな、
まずえさけってはぐえさけって言いますね。
はい、
面白い、はあ、けですね。
友達の子供とかにもやっぱこうお菓子あげるからこっちおいでの時にも こっちゃけ
ほらほらはぐけはぐけって
変なとこで食べれって
け
みたいな
あ、これはなんかまだ私たち脈々と、
はい、
あの
使ってますね。
使ってますね。
まだ秋田から離れて何年も経ちますけど、
はい、
あの割と秋田に帰るとすぐ出てくるワードですね。
そうですね、
うん、
はい、K はよく使いますね。 K、 K、
はい、今 K というのを学習しましたけれども、秋田弁を使ってですね、他にも秋田弁たくさんありますので喋っていきますけれども、そうですね、
調子いいな
あ、や調子いいことだ、あ、今日ジェンコ持ってねえもの、
調子いいな
ジェンコ、ジェンコねば調子べ、まず持ってまれだから、あとシャキグなるもの、水もな、賛美グなれば、だからなんか買った方がいいものは、だからで、だけどもう調子いいよ、
調子いいな、
調子ジェンコねば調子べ持っていけ、あとかまど消したもの、かまど消したって言ったよね、かまど消す、あ、そう、かまど消すって聞かなかったですか、
聞きました
、かまど、あそこのかまど消すものは、
かまど消すもの、
かまど消すものはだよ、まずあまあとはあまりどやぐのよ、
うん、
な、なだよ、な、どですがよ、どですの、なんもなんもなんもな、あの脱ぎぐなってきたものな、
最近脱ぎぐなってきたもんな、
あやんだ、脱ぎよ、あ、
そう、脱ぎぐねが、
いやいやいやいや、脱ぎぐねが、なんなんだ、なんぼも脱ぎぐねあっちもの、
そう、そうすればサビども、
長あっちが
脱ぎぐね、長あっちが
脱ぎぐねなんだよ、あの、あれ、脱ぎぐねども、脱ぐどぎやだ、かちゃまになるもの、かちゃま、
かちゃまになる、
ちゃったま、あれ、あの、そのコート、かちゃまになってるべ、なんもなんも、あと、あっちばよ、あっちば、がおってきて、
がお
ってくる、
がおってくるな、
がおってくるよ、だ、なあ、まずガリッとやれ、東京さ行っても、東京さ行って、ガリッとやれよ、って言いましたね。ガリッとせよ、ガリッとせ
ん、これうるがせねばうるがせねば
おめえそれけ、熊にうるがせねでなしたってうるがせはあのお水につけておくっていうこと、詐欺ほぐれうるがさねばダメだもんねうるがすって、
茶碗子うるがせって、
あ、茶碗子はうるがさねばダメなのよ米粒ついてしまうから、米粒つぐ前に水にうるがさねばダメなんだっさだんだんだそういえばあのやらねばごしゃがれる、
ごしゃがれ
る、ごしゃがれるんです
ごしゃがれてた、
ごしゃがれてた、さい
さい
さい、うるがさねがった、
うるがさねがった、取れね、これ取れねばゴミさ投げれ、これ
な、
取れね、
投げれだもの、おめんたちだば投げれって言わねべ捨てれって言うんだべ、
投げれながら、
投げれだもの、
投げれって、
まずゴミさ投げれってさえ投げねがった、
投げるの、そっちの投げるでね、ゴミさ投げれって、なんで投げんの、投げるでね、投げれって
ゴミ箱さ投げれって、
ゴミ箱さ投げ
る、なんぼ喋ったべが、あと、なんぼ喋ってもわからね、わからもんな、なんだんだ、シャミこぎだもの、おめえシャミこぎだから、シャミこぎだから、近頃死ぬんだ、
堀井美香がお送りしてきました TBS ラジオのポッドキャスト番組、秋田県人しか出ないエンディングでございます。加藤さん、いかがでしたでしょうか。
いやー、汗だくですね
意外に秋田弁が話せなかった私たち、
悔しいですねこれは本当に
これね、すごい、秋田弁がもう今真っ只中で喋ってる人が一人いると喋れるんです。
そうなんですね、引っ張られて。
そうなんです。
そう、なんかあの関西の方ってやっぱりこうずっと関西で喋れるっていうのは、その同じ 方言所有者としてはすごくかっこいいなって思うんですよね、
はいはい、
もうついついこう標準語喋ればいけねなみたいな
なんか
こう初志狩り要素とこうすごい出てきちゃうんだけど、もうなんかこう自信を持って秋田弁を喋れるようになりたいですね。
そうですね、
はい、
この、 あの加藤さんが秋田弁を喋るっていうことすごいあの意義があると思いますよ私は本当に、はい、
頑張ります。
そう、はい、ちょっとですねあのこの秋田県人しか出ないは全4回の配信予定なんですが、加藤夏樹さんには次回第2回配信にもご出席いただきます。
来ましたリベンジ。
ちょっと
リベンジじゃない
次回はもうほんとバリバリの秋田弁で行きたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。さあ第2回の配信予定日は4月6日木曜日です。皆様ぜひ聞いてください。それではここまでのお相手は堀井美香と
加藤夏樹でした。
ヘバナ
ヘバナ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
ん。こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジ
オ。お前
ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。